お座りください。礼拝の開式の祈りを田中牧師に捧げていただきます。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、主の皆を褒めたたえ、あなたの栄光と正義とご愛のうちに、9月第4週日の礼拝式を捧げる幸いを心から感謝いたします。あなたは私たち一人一人に生きる命に歴史をお与えになりました。生まれた時があり、成長していく時があり、働きの時があり、またそれが充実していく時がある。神様、あなたはそのように私たちの人生の歴史の中に今日という日を新たに作り出されたことを覚えて皆をあがめます。誰が一体この主を褒めたたえるにふさわしいでしょうか。あなたの道からと正しさの前に立たされるとき、私たちは自らを誇ることができません。神様、あなたが作られたものの価値はすべてそのまま等しく、また本当に大きなものとして存在しています。しかし私たち人はお互いを比べ、また得ているもの、不足しているものに心を使い、また他者を勝手に評価して共に生きるところから離れてまいりました。気がついたとき、私たちは神様、あなたの思いと御心がどれほど遠かったかと今悔い改めます。主よ、どうぞあなたの正しさが、またあなたのご愛が御子イエス・キリストによって表されたことを、今朝新たに立ち返り心から感謝いたします。神と人との和解の福音がキリストによって示されたこと、キリストのその許しの技によって私たちは神様と、そして互いに生きる一人一人との間に愛するという大きな賜物が与えられていることを心から感謝いたします。キリストがその弟子の足を洗われたように、私たちの足をもお洗いください。そして主よ、あなたに許されたものとして互いに使い合うことができるように、主の恵みの御言葉をお聞かせくださいますよ。主の思いが私たちのうちにあるとき、祈りが生まれます。賛美の声が合わさります。隣人と共に生きることが喜びとなります。主よ、どうぞ共に集められた私たち一人一人が神様、あなたを礼拝することを通して御子イエス・キリストの恵みによって歩み出すことによって、どうぞ主と共にあるその平安と交わりの喜びの救いの道のりを今日新たに指し示してくださいますようにお願いいたします。主よ、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちを友と呼ぶと言ってくださいました。父であるあなたが友であるキリストを通し、そして私たちのうちに主の愛が注がれるご聖霊様の働きが今あることを覚えます。聖霊の働きによって生まれた教会を祝福し支えてください。礼拝を捧げる群れをあなたが顧みてください。一人一人に弱さがあり、賭けがあり、またあなたに取りなしてもらわなければ顔を上げることさえできない一人一人であるにもかかわらず、あなたは今も私たちに望んでくださって、来よ、癒すかれ、何時の罪許されたりと語りかけてくださっています。主よ、どうぞ私たちがあなたのその呼びかけに応えて歩むことができますように。そして今やその救いの知らせが全世界に広がっていることを心から感謝いたします。どうぞあなたが教会を用いてくださいますように。キリスト者一人一人もなおも争いや痛み、 憎しみが多く支配するこの中で、ただただ主に信頼し、武器を農具へと変えていく、互いに愛し合うために与えられている手として、足として、体として、共に生きることができますように支え導いてください。大きな権力を与えられている為政者一人一人を、主を顧み、正しく知恵を持って治めることができるように力を与えてください。私たちが生活する範囲の中においても、家庭の中で、職場の中で、学びの中で、またさらに一人一人の心の歩みの中においても、主がご支配くださり、あなたの思いに生きることができますように支えてください。心と体に弱さを覚えている兄弟姉妹、私たちの隣人家族を覚えます。主を癒してを伸ばしてくださり、あなたが一人一人を支え強めてください。またどうぞ離れて礼拝式を礼拝式に心を止める兄弟姉妹を、信仰を支えくださいますよ。オンラインを通して礼拝を捧げる隊も多くいます。どうぞあなたが一人一人をその場所へ祝福し、主の御言葉の交わりへと招き続けてください。しばらく教会から離れている兄弟姉妹もいることも思います。どうぞあなたが一人一人をその場所で帰り見てください。あなたに心を捧げるその主の民の歩みを支えてくださり、共にあなたを礼拝するところへと一人一人を招き集め、呼び戻してくださいますようにとお願いいたします。今日捧げる礼拝を祝福してください。集められた私たち一人一人が、自らの思い、願い、また取りなしをあなたにお捧げし、主が最善をなしてくださると信仰を持って感謝し、賛美の礼拝を捧げて、あなたの御言葉を受け止めて、心から信頼して歩み出すことができますように。主よ、どうぞあなたがこの礼拝式を通して共にいてくださり、私たち一人一人を平和の使者として、主の愛の証人として立て用いてくださいますよ。待ち望み、期待し感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主の祈りをお捧げいたします。ご起立ください。賛美歌93の号令です。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。では賛美をお捧げしましょう。賛美歌358番です。 購読詩編を購読いたします。購読詩編90編1節から12節です。前のスクリーンでは小さい文字のところを司会者が読みいたします。皆様は大きい文字のところをお読みください。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ。
山々が生まれる前から、
大地が人の世が生み出される前から、
世々とこしえにあなたは神。
あなたは人を塵に返し、
人の子よ帰れと仰せになります。
千年といえども御目には、
昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。
あなたは眠りの中に人を漂わせ、
朝が来れば人は草のように移ろいます。
朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、
夕べにはしおれ枯れていきます。
あなたの怒りに私たちは耐え入り、
あなたの憤りに恐れます。
あなたは私たちの罪を見前に、
隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。
私たちの生涯は御怒りに消え去り、
人生はため息のように消え失せます。
人生の年月は70年ほどのものです。
健やかな人が80年を数えても、
得るところは老苦と災いに過ぎません。
瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。
御怒りの力を誰が知り得ましょうか。
あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。
生涯の日を正しく数えるように教えてください。
知恵ある心を得ることができますように。
どうぞお座りください。賛美をお捧げしましょう。賛美歌573番です。
Thank you.
本日の聖書箇所を拝読いたします。マタイによる福音書25章31節より46節です。新共同訳聖書では新約聖書50ページ下の段です。拝読いたします。マタイによる福音書第25章31節、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う、呪われた者ども私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。今朝は終わりの裁きを信じますと題して田中牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日の説教台を教会の前に掲示板に書いてありますが、終わりの裁きを信じますという言葉を見て、なんだか私はちょっと怖いなと思いながら台を見ました。私たちの人生の先に裁きがあると言われると、やはり私たちは過去の自分の過ちであったり失敗した事柄だったり取り返しがつかないと思うような事柄を思い出しては将来に恐怖を抱いてしまうと思うのです。ある意味で そのような思いというのはとても大切ではないかと思います。人は完全ではなく過ちを犯すものだということを忘れやすいのです。その意味で私たちの人生の先には神様によって見られる時がある。そのことをしっかりと見据えて生きる真剣さがあるかどうか、それは私たちの生き方にとってとても大切なことだと思うのです。けれどもいつか罰を受けるかもしれないという真剣さで終わってしまわないでほしいと思うのです。聖書は私たちに神様によって裁きがある、滅びがあるというメッセージを語ります。少し前のヨナ書を読んだ時にもそのように語られましたけれども、悔い改めたニネベの人々を神様は許しました。同様に終わりの裁きとは、神様から罪があらわになるということだけでなくて、神様にとっての大きな喜び、私たちにとってのよくやったという報い、報酬もそこにあるということを覚えておきたいのです。神様に過ちを悔い改めるという真剣さだけでなくて、神様は私たちに何を与えようとしておられるのかという報いを求める真剣さ、今日この二つを共にある意味で一つのこととしてキリストのうちに見出して受け止めてまいりたいと思います。今日の使徒信条の告白はこのような言葉です。賢より来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまわん。賛美歌の信仰告白93:4a の方を見ていただきますと、この裁き、最後の審判があるということを信じますと私たちは告白しています。けれども気をつけたいのはこの裁きは裁判の裁きという言葉が使われていないということです。裁判は悪いことに罰を与えるだけです。裁判所に行って私は困っている人を助けましたと言っても、裁判官はお金をくれたり何かいいことはしません。多分偉いねぐらいは言ってくれると思いますけれども、裁判所はね、悪いことをした人をどうするかで、いいことをした人にどうするかの場所ではないわけです。しかしここの信仰告白で使われている裁きという言葉は、ちょうどスポーツの審判がいる裁きという言葉と同じ言葉です。スポーツの審判員は悪いことがあってどうこうを決めるだけでなくて、そのゲームが、すなわちそこでなされているプレーが公平にフェアに行われるかどうかということを裁きます。例えばサッカーで反則があったとしましょう。ボールを持っている相手の服を引っ張って倒してしまったら反則です。もしその時倒された方がボールを持っていて、倒した方にボールが渡った場合、審判は笛を吹いてそのプレーを一時止めます。そして倒された方にボールを渡してフェアにプレーが続けられるようにするわけです。ところがもし同じように引っ張って倒されたとしても、倒された方のチームにボールが渡っていった場合、審判はプレーは止めません。手を前に差し出します。試合は続行だ。確かに反則があったけれども、それによって不利益を受けていない。ボールが倒された側の、反則された側にまだあるならば、そこでプレーは止めずに続行しなさいというふうに審判は言うわけです。そのプレーが公平にフェアに行われているかということを審判員は随時その時に判断しつつ裁きを行っていきます。
神様の裁きもこれに非常に似ています。最後の審判とは、悪いことはこれ、いいことはこれと機械的に分けられて判断されるということではないのです。神様ご自身の歴史のプレーの中で、そこでなされていることが正しく公平に取り扱われていく、そのことが明らかになるのが最後の審判なのです。よく言われる例えですけれども、この地上での出来事は編み物や、こうやって私たちが着ている服の裏側のようなものだと言われます。裏側からではその柄がよくわからない。糸があっちにこっちに飛んでいくし、こっちの方で赤い糸がいっぱい固まっていて、こっちの方は黒い糸がいっぱいで、裏側の生地を見ていては一体何の柄なのかわからないのです。ですから私たちも、私たちの歴史を振り返ると、なぜ神様はこんなにぐじゃぐじゃな混乱の出来事が起こるのでしょうか、なんでこんな憎しみがあふれたのでしょうか、私たちは一体どこに向かっているのでしょうか、あの人の人生はなぜこんなところを通ったのでしょうか、わからないのです。けれども最後の審判の時、神様は私たちの歴史を、私たちの備えておられた神様の歴史をひっくり返して見せてくださいます。神様はそこで何を表現しようとしていたのかが明らかになります。神様が私たちの歴史を通して作ろうとしていた絵の柄、それはキリストの救いの完成という姿なのです。そのため生きているものも死んでいるものも、すべての人が裁きの座に集められて区別されます。このことによって神様の救いの技がどんなものであったかということがはっきりと示されるのです。今日読んだ聖書箇所には、まず第一にすべての国の民が集められて左と右とに分けられると記されています。その様が32節で、羊飼いが羊とヤギを分けるようにというふうにあります。当時のパレスチナではヤギも羊も昼間は同じ場所で飼って草を食べさせます。そして夜になると獣に襲われると困りますから、連れて集めてきます。ヤギは寒いのが苦手です。ですから洞窟であったり、もしくは小屋などに入れて寝かします。一方、羊は新鮮な外の空気を必要としますので、戸外に作られた囲いや、またその中に入れて、それぞれ寝る場所を分けるわけです。ですから、よく羊は良いもの、ヤギは悪というようなイメージで使われることがありますけれども、ここで言いたいのはそういう意味ではなくて、それぞれの生き物にとって住む場所が違うようにはっきりと区別される。地上の間ではヤギも羊もぐじゃぐじゃで一緒にいるけれども、神様の最後の裁きの時、神様の御国が来る時、そこではっきりと区別されるということを羊とヤギが例えで表されているのです。それではこの右と左に分けられる基準は何であるか。40節を見ていただきますと、イエス様は、私の兄弟であるこの最も小さいものに何をしたかという基準だと言われます。では小さいものとは誰でしょうか。飢えている人、喉が渇いている人、旅をして泊まるところがない人、裸の人、病気の人、牢屋に入れられている人、一言で言えばこれらは困っている人と言っていいでしょう。あなたは困っている人のために何をしたのかということが問われています。しかしここで注意していただきたいのは、困っている人を助けてあげた人が天国に入るのだと言われているわけではないということです。日本でも
普通に良いことをした人が天国に行けるよ、悪いことしたら地獄だよというのですけれども、ここで右側に置かれている正しい人たちはこう言います。主よ、いつ私たちはあなたが飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いているのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつしたのでしょうか。身に覚えがありませんというわけです。一方で左側に置かれている人たちは全く逆のことを言います。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたい牢屋にいた時にお世話をしなかったでしょうか。してきましたよって言っているわけですね。この基準は私たちの常識とは違うのです。良いことをした人にその自覚がない、良いことをしなかった人は私は良いことをしてきたはずだと思っている。これは一体どういうことでしょう。私たちがこの世界の歴史を見て、あの人は素晴らしい人だ、あの人は良くないことをした人だという判断基準と違う目線で神様が見ておられるのです。もう一度問いに立ち返ってみてほしいのです。小さいものとは誰なんでしょう。私たちは小ささというのをどこで測るでしょうか。それは大抵自分と比べて小さいか大きいかではないでしょうか。自分よりも貧しい暮らしをしているから小さい存在だ、自分よりも困っているから小さな存在だ。しかし神様はどう見ておられるでしょうか。もし飢餓に苦しむ人が小さい存在だとするならば、その人たちは確かに食べるものが少なくて未来を描けずに悲しみと嘆きの中にいるこの世界での小さな存在です。しかし彼らはそれゆえ必死に神様に祈ります。もはや祈るしかない状況なのです。この手の中で今食べるものがなくて死んでいく我が子がいるのです。今日の糧がなければ家族に食べさせるものがないのです。どこにも仕事がない、もはや神様に祈るしかない。彼らにとって神様は大きな存在です。そして神様から見て彼らは決して小さい存在ではないでしょう。では私たちはどうでしょうか。私たちにとって神様は大きな存在でしょうか。神様から見て私たちはどんな存在なのでしょうか。小さいものとは私たちの周りの困っている誰かではなくて、実は私たち自身ではないでしょうか。私たちは自分が神様の助けがなくてもある程度はやっていけるとどこかで思っています。神様から見て私たちこそが本当は神の恵みに飢えている存在、乾いている存在、裸で病気で牢に自ら閉じこまっているような小さな存在ではないでしょうか。そんな本当は小さい存在である私たちのために神様は御子キリストを世に送ってくださったのではないでしょうか。自らの小さささえも気づかずに滅びへと向かっている者のために、時にはあの人はかわいそうだと自らが正しいかのようにして誇り高ぶってしまう私たちのために、キリストはそんな私たちよりもさらに小さくなられて罪人として罪人として十字架にかかられた。私たちはこのキリストの取りなしなしに神様の前にはこうやって立つことができないものなのです。キリストの十字架の血を通していなければ何も神様には受け入れられない、そんな
小さな存在なのだということを私たちは知っているはずです。ですから今日の例えの中で最も小さなものにしたことは私にしてくれたことなのだとおっしゃったイエス様の言葉、それは私たちが小さいと思う誰かに何かをしたかどうかということだけではなくて、私たちもまたキリスト者という小さなものであり、私たちに見返りを求めずに、あなたに何かいいことしたっけと思うかのように愛の関係を持ってくれた人たちがいるならば、彼らも私たちを通してキリストのゆえに右に置かれる存在だ。一方で私たちに下心を持って自分の利益を得ようとして、いいことしてあげたからしてあげるからねと言って自らを大きくしようとする、そんな関係を持つ者は左に置かれるのだ。だから私たちは相対する相手の行動に一喜一憂しなくていいのです。愛の交わりを持つ相手がいるならば、御国を受け継げますようにと祝福を祈ればいい。自己都合で相対されるような人に出会うならば、どうやり返したらいいだろうか、どう悔い改めさせればいいかということを考えるのではなくて、神様の裁きに任せればいいのです。終わりの裁きとは、ただ私たちが裁かれるかだけでなく、私たちと相対する一人一人にも望むものです。そしてその時問われるのは、キリストのように小さくなったものなのかどうかということ。キリストご自身がこの例え話の後に十字架へと向かわれました。良いことをしたか悪いことをしたかということの基準だけでなくて、キリストの救いにより頼むものであるかどうかが私たちに問われているのです。終わりの裁き、私たちが告白する信仰告白では、この十字架にかかり復活され天に昇られたキリストが賢より来たる時であると記されています。再臨の時、キリストが再び来られる時、この裁きを行います。その裁きの時とはどのような時なのでしょう。未来の話ですから、私たちにとってそれがいつであるか、どのようであるか、そのことは神様ご自身しかわからないとイエス様がおっしゃいました。しかし、キリストの救いの技を通して私たちは、その時をどう備え、また迎え入れたらいいかはわかります。人生で最高の時という短いお話があります。ある少女、10歳の女の子が夜寝るとき、お母さんにこんなことを尋ねました。お母さん、今までお母さんが生きてきた中で最高の時、最高の日だなと思ったのはどんな時だった？お母さんは少し考えてから女の子に言いました。私にとって最高の時は、私がちょうどあなたぐらいの時、その頃私のお父さんは兵隊だった。そしてお父さんは戦争で死にましたと知らされていた。ある日の夕方、ママはママのお母さんと一緒にお家の玄関に座って沈んでいく夕日を見ていた。そうしたら向こうの方から土煙を上げて誰かが家の方に走ってくるのが見えた。それを見た瞬間、ママのお母さんは小さかった私の手を引っ張って走り出した。思いっきりやってきたのは死んだと聞かされていたお父さんだった。ママのお母さんはお父さんに抱きついて、小さかったママもお父さんの腕に抱きついた。 でも掴んだのは洋服の袖だけだった。お父さんは戦争で腕をなくして体中傷だらけになって帰ってきた。さらにお母さんは続けました。今まで生きてきて最高の日は私のお父さんが帰ってきた日よ。だけどこれから訪れる最高の日があるのよ。それはイエス様がこの地上に戻ってこられて私たちを迎えに来てくださる日。その時イエス様は傷だらけの体と顔をしていらっしゃる。イエス様が私たちを罪から救うために戦って、そして勝利してこられたことがその日にわかる。その時私もあなたもこう思う。生きてきて最高の日はイエス様が私たちを迎えに来てくださる日なんだ。ある牧師の説教集に取り上げられていたお話です。このお話は私たちに人生においての最高の時はすでに始まっている、私たちは今そこに向かっているということを教えています。終わりの裁きとは恐ろしい終わりではありません。私たちに罪が許されたキリストに出会う、その素晴らしい最高の時が私たちの人生にはあるのだという信仰告白なのです。私たちはこのまだ目に見えない事柄に向かって歩んでいます。今日の主法の今週の聖句にコリントの信徒への手紙の第2、5章7節がありますが、目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからですとあります。私たちが罪許されている現実を歩んでいる、そしてそれはまだ会っていないけれども確かに私たちのもとに来るとおっしゃってくださったキリストの出会いを待ち望む歩みなのです。それは最後の審判が私たちの罪が完全に許される裁きの時だということを表しています。私たちの地上の歴史はなおも罪が重なり合い、なおも憎しみが消え去らない現実の中にあります。しかし同時にその憎しみはキリストの救いの上に克服されつつあります。フィリピンの大統領でキリノという大統領がいました。彼は太平洋戦争でマニラの市街戦で妻と子供4人を亡くしました。日本軍に銃剣で殺された2歳の自分の娘を自ら埋葬したという過去のあった大統領です。このような傷跡は永遠にフィリピン国民の胸から去らないだろうとさえ言われました。けどもキリノ大統領は1953年の7月、日本人に憎悪の念を受け継がせないという声明を出して、日本人 BC 級戦犯100人以上を特赦、特別に許しました。この大統領に、この戦犯の釈放を求める200通以上の手紙を送り続けた日本人で加納寛来という人がいます。この寛来という人物は中国で従軍画家として軍隊についていって絵を描く仕事をしました。そこでは日本兵が中国の民間人を切る様子も彼は目撃していました。そしてキリノ大統領の特赦、特別に許されたという出来事を受けまして、こういうふうに言ったといいます。許すことは最大の復讐であるということを日本人は考えないといけない。この言葉は日本人だけにとどまらないと思います。
許すということは最大の復讐である。私たちは来たるべき時、キリストの再臨の時に最後の裁きがあるということを知っています。それは本当に悪いことをした人が自分は悪いということはケチョンケチョンに分かるように痛めつけられる日ではありません。神様がそんなあなたをも愛するとおっしゃる愛の裁きの時です。それは私たちの歴史の上では、私たちの常識では、この地上では成し得ないほどのことです。しかし神様はそれがおできになります。憎しみしかなかったその世界に、今私たちは愛されるという許しがすでに及んでいるのです。それはただキリストの贖いのゆえです。キリストが私たちの裁き主である。それはキリストによって許されざる者は一人もいないということが明らかになるということです。このことを知るとき、私たちはこの地上で歩み、私たちに接するすべての人々が神の右に置かれるようにと祈らざるを得ません。そして神の右に置いてくださいという祈りこそ、神様が望まれる最も小さいものの姿であり生き方ではないでしょうか。その時私たちはどのように困っている人を助けたかどうかという小さな視野ではなくて、神様がどのような小さいものをも私の愛のうちにあるのだとおっしゃってくださる、その思いを私たちも覚えて行うことができるようにと、終わりの裁きを信じる生き方へと変えられていくのです。すでに許されたものとして、そしてキリストの許しのもとに出会う一人一人として、私たちが神様の御心を行えるように、そして神の御心がなりますようにと祈り歩んでまいりたいと願います。とことお祈りをいたします。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。愛する天の父なる神様、私たちに信仰をお与えくださいましたことを心から感謝いたします。目に見える歴史、知恵で知識で知ることのできる人の人生、それは本当に救いがありません。犯した過ちを取り返すことはできません。しかし神様はこの歴史の中に私たちに御子イエス・キリストをお与えくださり、すべての罪をキリストの身に負わせられました。私たちが今見えていないにもかかわらず信じることができる終わりの裁き、それは私たち一人一人が神の許しのもとに置かれるという絶大な恵みであることを覚えます。神様、あなたのその裁きを信じるものとしてください。私たちが神様に愛されているものとして真剣に生きることができますように、私たち一人一人が出会う一人相対するものに、主よ、あなたの祝福が神の右に置かれる、そのような確かな救いの現実が備えられているようにと祈り願うことができますように。そして主よ、互いに愛し合いなさい、許し合いなさいとおっしゃったその御言葉が、確かに救いの完成が私たちの先に表されることを待ち望んで、私たちもまた小さなものとして主の前に歩むことができますように、あなたのお与えくださった
最も小さくされたキリストに従うものとしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。